さあやってまいりました。この時間はミブナビの時間です。では紹介しましょう。ミブふるさと夢大使の佐藤ひろこさんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この導入のテンション大丈夫、間違ってた？
いや間違ってると思う。
間違ってる。
なんかそんなでした今日一日の。
そうですよ。
あ、本当？じゃ
あ僕の番組そうですよ。
本当？
もう完全にそうです。
ちょっとゆったり喋ってたイメージがあるんですか？
ミブナビ今までね、はい、ちょっと担当が僕じゃなかったっていうのもあるんで、今ちょっとテンション上がりすぎちゃって、ちょっとこんな感じになっちゃう。
まだ探り探りの状態でね。Kさんお久しぶりです。本当によ
ろしくお願いします。
今年度は Kさんということで、
はい、
ミブ町の情報をしっかりと伝えていきたいと思います。
本当です。もう本当に魅力あふれるミブ町ですからね。ちょっとしっかり伝えていきたいなと思うんですが、
はい、
さて今回のミブナビはミブ町の何を紹介してくれるんでしょうか。
はい、今日はボルダリング施設のリニューアルオープンについてご紹介したいと思います、はいはい、今回お越しいただいた方は、はい、教育委員会事務局スポーツ振興課の新田大樹さんです、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ちょっとかっこいい人来ちゃったよこれ。
そうなんですよ。ミブで、はい、今一番イケメン連れてきました、
はい、
一旦今年度初めてなんで。
いや一旦今年度初めてことでみたいな、
はい、そうです。
そうですね。
そうです。
まずはこのボルダリング施設、これどちらにあっていつオープンしたんでしょうかね。
はい、はい、こちらが三部町の総合運動場の体育館、うん、三部町役場の向かい側にある体育館の2階に、はい、ございます。とこちらが平成30年4月からオープンしました。
はい、
はい、で今年で7年目になります。
おー、もともとね、そのボルダリング界の中でも非常に有名な施設だったと思うんですけど、
うん、
今年リニューアルしたということなんですけど、具体的にこうどんな感じで変わってきたのかっていうのは教えてもらいたいですね。
あ、はい、こちらがですね、リニューアルしたこととしましては、はい、オープンして5年以上経ったということで、
はい、
壁面ですね、壁の面の全面塗装を白色から黒色に塗り替えて、ホールドと呼ばれる突起物ですね、
はい、
を見やすくしたというのが一つ、
はい、
と、それに合わせてそのホールドの配置替えですね、ルートセットというものを行いました、うん、で、もう一点ですね、初心者の方が登りやすいように難易度が10段階あったのを3段階の初級、中級、上級という3段階に表示を直したっていう点です。
なるほど。
とっても分かりやすくなりました。分
かりやすくなったということですね。
はい、
新田さんが思うボルダリングの魅力ってどんなとこなんだろうって非常に興味あります、
ね、確かに。なるほどですね、はい、そうですね。私がこのボルダリング15年続けてるんですけども、はい、この魅力としては、失敗してもですね、何回もトライして、何回も挑戦することで、うん、登れた時の達成感、
うん、
これが一番大きいですね。これが本当に続けていく上で一つの魅力になってると思います。
はいはいはい、
しかもこうボルダリングって知らない人のことも応援するような形で、もっといける、頑張れ、上どこ何色とかっていう、
なるほど、
そのなんかちょっと掛け合い的なところも、
はいはいはい、
なんかこう 胸元がちょっとこう熱くなるような、
はいはい、
そんなスポーツなんですけれども、本当経験のない方でもこういうのって大丈夫なんですか？
はい、そうですね、こちらは大丈夫です。
大丈夫です。
はい、大丈夫です。
いただきました、は
い、経験のないっていうか、経験ない以上に僕でもできます。
はい、できますね。できます。
その初級中級とこう3段階になったので、
初級中級58歳のおじさんとかってそういうなんかもう
どこだろう、ゾーンどこ
、
はい、そうですね。で下は2歳の方から5、60代70代、後半の方まで今施設の方利用いただいてますんで、もう関係なくできます。
大丈夫です。結構いけますね。
はい、
でこの施設利用するにはなんですけど、ちょっと突っ込ん、はい、もっと突っ込んでいいですか？
はい、大丈夫です。
料金的なものやっぱり非常に気になるわけなんですけど、
はい、そうですね、はい、こちらが1時間1人につき300円で利用ができます。
何を言ってるんですか？
安いです。
ちょっと1人につき300円。
あ、
そうなんですね。
1時間ですよ。
ちょっと今出します。
来ようとしてるすぐに。いや本当にね、はい、比較的すごくお安くご利用いただけるんですもんね、
はい、
でこの施設を利用するには会員登録が必要って伺ってるんですけど、はい、うん、この会員登録の方法あれば教えてください。
はい、そうですね、こちらがまず三部町ボルダリングというふうにネットで検索をしていただきますと、町のボルダリング施設一般利用についてというサイトにアクセスができます、うん、でその中の申請フォームですね、 URL、QR コードがありますので、そのページの中から必要事項、氏名等の入力をいただいて、来ますと登録が完了する形になります。はい、で、うん、その後町の体育館に、来ていただくと使用者カード発行ができるので、そのカードがあれば利用が可能という 形になります。
あ、なるほど。
これ以前は講習とかしっかり受けて、結構やるまでに時間がかかるというか、なんかこう気軽に行けるような場所じゃなかったのが、今回すごく気軽に、ね、初心者の方でも入っていただけるようなね、感じになりましたよね。
もう本当に時間かかるところをネットを使ってすぐ登録ができるように改善をしました。
そういうことなんですね。まあちょっと本当に改めてなんですけど、利用するにあたり僕なんかでもできるし、まあ先ほど2歳からっていう話もしてましたし、結構年齢重ねていってもボルダリングっていうのは楽しめる競技でもあるってことですね。
そうですね。障害スポーツにあたる競技かなと思います。
利用するにあたり注意事項などがあれば教えてください。
そうですね。こちらの施設では小学生以下の方につきましては保護者の方が同伴が、原則になりますので、お子様ですね、小学生以下の方は保護者の方と来てください。またボルダリングは一つの壁につき一人ずつ登るスポーツになりますので、まあ、落下した時の怪我を防ぐために登っている人がいましたらその方の下には入らないように、注意をお願いします。
いや、注意事項はもうしっかりと守ってね、いただきたいなと思います。で、そしてここ、壬生町総合運動場体育館へ行く方法は、徒歩だけではなく、なんと壬生部を利用する方法もあるんですよね。
壬生部だ、
壬生
部。
はい。
はい。そうですね。で、こちら、壬生部ですね、コミュニティバスのことを指しておりまして、こちらのを利用して、行く方法をお伝えします。壬生部には町内22カ所のバス停から乗車することができます。で、壬生町役場のバス停で下車をしていただいて、徒歩体育館まで、徒歩3分です。で、なお壬生町に電車でお越しになる方は東武宇都宮線国谷駅で下車をしていただいて、南回りの壬生部、また、東武宇都宮線壬生駅で下車した場合は北回りの壬生部に乗車をして壬生町役場まで行くのが便利です。またですね、こちら壬生部で行ける場所、この他にも道の駅壬生、おもちゃ博物館、バンダイミュージアム、コストコなどにも行くことができます。
今ちょっとさらっと言いましたけど、すごいとこばっかです。
すいません、ちょっと大手が揃っておりまして、壬生には
。すごいですね。
そうなんです。
もう今見ました、もうひろこ佐藤のドヤ顔。
見ました。はい。
壬生町ってもう何でも持ってる。本当に。
僕ね、気づくと壬生に行ってる。
あら、そういうところなんですよ。
気づくとここ壬生だみたいな感じ
で。そうなんです。
しかもそういうとこ壬生部で行けるんだ、すごいですね。
私、何回りっていうのがあるの今日初めて知りました。どっち回りってね。
ちょっと皆さんも詳しく調べていただきたい。で、さらに、僕も一度ボルダリング、これもう完全に挑戦してみたくなりましたので、これぜひ、最後の皆さんに僕みたいなやつを増やすためにもですね、一言お願いしてもいいですか。
こちらの施設ですね、本当に初級の、初心者の方から大歓迎です。で、また2歳からということで、町内限らず、どの方でも、利用ができる、まあ、登録をしていただくことは前提なんですが、いただける施設になりますので、皆様ですね、お時間あるときにこちらの施設来ていただいて、ぜひボルダリングを体験、していただければと思います。よろしくお願いします。
なるほど。
素晴らしい。国体の時に、栃木県壬生町がボルダリング競技をする、まあ、会場になっていたんですけど、まあ、それがきっかけで教育委員会もすごく動いて、子どもたちにボルダリングをっていう取り組みの中で、全部の小学校中学校にボルダリングの施設があって、さらにもっと一般の方に触ってもらおうっていうこの施設なんですよ。それがよりたくさんの人にっていう、このずっとこの国体の時の魂を次の世代につなげていこうというちょっと温かいものがあるので、そういうのも感じにね、いらしていただきたいと思います。
でも今回ちょっとお話を聞いて一番思ったのは、気軽にもできるし、ね、本当に小さい子供たちから、それの僕たちの先輩までいけるってことなんですけど、中にはやっぱりハマっちゃうパターンも僕みたい、まあ、やっぱりちょっと結構本当に、やるんだったらやるみたいな人もいると思うんですよ。
はい。
だから神殿さんみたいになるには15年ぐらいかかってしまうっていう。
とんでもございません。私は続けてるのは週に1回登るっていうのを15年続けてるだけなので、もし週に2回でも3回でも、続けるともうすぐ追い抜かれてしまうと思います。
ちょっと夢広がっちゃって。
役場の職員の人が、こんなにちゃんと登れる人がいるって、ものすごく安心して施設利用できると思いません。
こんなに登れる、こんなに喋れるっていう、そういう感じになって。
確かに。
素晴らしいな。ちょっと僕もなんかちょっとこの辺あれなんですよ。プルンってくるんで。
鬼の腕様が。
ちょっとボルダリングって、そういうやっぱりそういう自分たちの体を鍛えたいっていう人も当然いると思うし、はい、それがいつの間にか気づかないうちにっていうのもボルダリングの魅力でもあるのかなと思って
ます。はい、おっしゃる通りだと思います。
あ、
はい、
なるほどね。わかりました。
はい、
今日ひろこちゃんもありがとうございました。
はい。
素晴らしい話を聞くことができました。
ありがとうございます。
今後のイベントなんかどうですか？
はい、はい、そうですね。こちらの施設、体育館1階にも同じ施設があるんですけども、うん、こちらのイベント、今年度開催を予定してまして、まだ未定なんですが、はい、また決まりましたら、町のホームページなどで周知をさせていただきたいと思います。
わかりました。はい。はい、ということで、教育委員会事務局、
スポーツ振興課
の、新田大樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は、壬生町ふるさと夢大使の佐藤ひろ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったな。またこのコーナー待ってます。壬生ナビでした。